天の神様、今日のこの5月第2日曜日、私たちを呼び集めてくださって、雨も上がり、あなたの祝福の中でこのひとときを過ごすことができること、本当にありがとうございます。どうぞこのひとときが神様の栄光だけが表される時となりますようにお導きください。私たち集った一人一人の心を、私たち以上に神様はご存知ですから、どうぞこのひとときをもって触れてくださって、癒してくださって、励ましてくださって、またここからあなたと共に歩み出すことができますようにお導きください。神様、どうぞ病の中にある方々、弱っている方、あなたの助けを必要としている方々、日本各地にいる兄弟姉妹を守っていてください。あなたの慰めとまた癒しがありますように、問題を抱えている方に神様が光を差してくださいますようによろしくお願いいたします。また明先生の静岡でのご奉仕が守られますようにお願いします。また今週予定されているお元気ですかい、そして土曜日のレーナマリアさんのコンサートを神様が祝福してください。このコンサートがあるからこそ初めて教会に足を運んでくださる方もいることを信じて感謝します。どうぞ私たちが、この機会に多くの方々を誘うことができるようにも力をください。またこのコンサートを通しても神様の愛が多くの方々に伝わり、あなたを見上げて歩む幸いと希望が満ち溢れますようにお願いいたします。また12月のドイツ旅行の企画も進んできましたけれども、神様が祝福してくださいますように、その他教会の歩み一つ一つを導いてください。また来週は感謝総会も行われますので、神様がお導きください。この教会をいつも愛してやまない神様が今日まで導いてくださいました。この会堂が与えられて、剣道式を行い4年が経ちました。神様、本当にありがとうございます。どうぞこれからも用いてください。今から御言葉を見ますので、このひとときを祝福してください。よくわかるように助けてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先々週はゴールデンウィークでしたけれども、ゴールデンウィーク皆さんはどのように過ごされたでしょうか。私はどうだったかというと、水曜日から金曜日まで3連休でしたので、その連休を使って、すっかり女子高生になった孫の顔を見せねばと、久しぶりに家族みんなで秋田の実家に行ってくることができました。秋田って遠いなってなんかつくづく感じながら車で向かっていきました。そして秋田に着くと、お互いに年を重ねた兄弟の顔を見て、お年取ったねって言いながら、また弟のところに生まれた赤ちゃんの顔を見に行ったり、また何よりも見物だったのは、すっかりじいじとばあばになった両親の顔を見たり、なんだかのんびりとした時間を過ごして帰ってきました。久しぶりに親に会うと、いろんなことを思い出すものですよね。私は6人兄弟の3番目なんです。6人のうち男が5人で女が1人の6人兄弟なんですね。以前私の父が笑い話として話してたんですけれども、まだその6人が小さい頃、冗談なのか本気なのか分かりませんけれども、ある人から、6人もいいんだから1人養子にくれないかって言われたそうなんです。その時両親は考えたそうです。誰をやろうかって。6人兄弟の1番目は長男だから、これを養子にやるわけにはいかない。2番目は出来が良くて出世頭だから、2番目養子にするわけにもいかない。ちょっと1人飛ばして4番目、4番目は唯一の女の子だから養子にやるわけにはいかない。5番目は生まれた時から病弱だから親元話すわけにはいかない。6番目は末っ子だから可愛いからやれない。そうすると残ったのは3番目かなって、まさししかいないかなって。でも結局は父に一番似てるからだったのか、何かの理由で養子には出されなかったようで、それがあったから今私はここの場に立てているのかなと思ったり、つまり結局はみんな両親にとって大切な存在として愛されて育ててもらったのかななんて思っています。 また私は母の日が近いということもゴールデンウィーク中あったので、一生懸命これでもかと今回も息子家族をもてなしてくれる母の姿を見ながらですね、いや母の手ってこんな手だよなっていくつか思いを巡らしていました。ちょっとだけ紹介するならば、まず一つは私の母の手はですね、寝癖を直す手なんですね。私が小学生の頃、同じ登校班のちょっと学年が上の女の子はいつも集合時間よりだいぶ早く我が家に来るんですね。なんでこんな早く来るのって毎朝思うんですけど、毎朝バタバタして準備してる私たち兄弟を待ちながら、うちの本棚から勝手に漫画取ってですね、ひたすら漫画読んで私たちを待ってる、そんな女の子でした。その人がショートカットだったんですけれども、いつもなかなかの寝癖をつけて集合場所に来る子だったんですね。私の母はほぼ毎朝出発前になると、いや今日も高志純正志明子が待たせてごめんねって言いながら、その子の寝癖の上に手を置くんですね。すると不思議、ちょっとするとその寝癖が治るんですよ。おそらく水仕事してて水分含んでて、それが寝癖を直してたんだと思いますけれども、おばちゃんの手って魔法の手だねっていつも言われてニコニコしてた、そんなうちの母の手は寝癖を直す手でした。また私の母の手はやっぱり何と言っても祈りの手だなっていつも感じているんです。牧師の奥さんとして長いこと過ごしていました。また6人兄弟、男5人、食費もどれだけかかったか、その母として背後でよく祈っていた母だったなって思い出します。幼稚園児の頃から、大きくなったら牧師になりたいって言っていた私のためにずっと背後で祈ってくれていて、そして今も祈ってくれてる、そんな母なんですね。震災後はバタバタしていて、なかなか直接連絡することができなかったので、私はこれを公私混同というのか、自分の母にも情報メールを一緒に送っているんですね。教会でこんな祈りの課題がある、こういう予定だ。するとその情報メールを母は一生懸命読んでくれていて、その教会のスケジュールをわざわざ別の紙に写して、よく見えるところに常に置いて、毎日この教会のスケジュールを覚えて祈ってくれてるんですね。また時々連絡が来ては、〇〇さんの具合はその後どう、毎日祈ってるよとか、ずっと祈ってた〇〇ちゃんの顔を礼拝の同時中継で今日見れて嬉しかったなどなどと連絡をくれて、いや母の手は祈りの手だなってよく思わされているんですね。さあ、私の母の話はもうこれぐらいにして、今日の先ほど読んでいただいた聖書の箇所に登場するのも、ある一人のお母さんの祈りの姿なんです。続けて見ている使徒の働きを今日はちょっとお休みをしまして、今日はサムエル記の第1章を読んでいただきました。このサムエル記という書簡、どのようなことが書いてあるかというと、このサムエル記の前はルツ記、そのルツ記のさらに前は詩詩記と呼ばれる書ですね。ご存知のように詩詩と呼ばれる裁き司、リーダーたちがその都度その都度国が混乱して攻められると立てられて、そうやって国を治める時代がしばしありました。その時代が終わって、イスラエルの国に王様を立てるという制度、王政が敷かれて、そしていよいよイスラエルの国が出来上がっていくという、その歴史が書かれているのがこのサムエル記第1第2、さらに列王記と続いていくわけです。そのイスラエルの国が出来上がっていくスタートに、それは大きな大きな役割を果たしたのが、このサムエル記という書簡の名前にもなっているサムエルという人物です。サムエル、彼は最後の獅子であり最初の預言者である、最後の獅子であり最初の預言者であると呼ばれている、そういう有名な、そして活躍した人物なんです。そんな偉大な人物サムエルの誕生、それは母の涙の祈りなしにはありえませんでした。サムエルは母ハンナの涙の祈りの中で生まれて、そして神様に仕えるもの、神様に用いられるものとされていったんです。サムエルという名前の意味は神の名、神の名、神様の名前とか、彼の名前はエル、 エルっていうのは神という意味ですから、サムエルという名前にも母が涙して祈った祈り、その祈りに応えてくださった彼の名は神様。神様がその道からによって命を授けてくださった、名前自体にそんな思いが込められているのではないでしょうか。さあ、今日は母の日ですから、そんなサムエルの母の祈り、ハンナの祈りをご一緒に見てまいりたいと思います。それでは今日の箇所のまずは9節10節ご一緒にお読みいたしましょう。9節10節続けてお読みしましょう。はい。シロでの食事が終わってハンナは立ち上がった。その時祭司エリは主の宮の柱のそばの席に座っていた。ハンナの心は傷んでいた。彼女は主に祈って激しく泣いた。さあ、この母ハンナの祈り、まずはそれは第一に激しく泣きながら主にまっすぐに向けられた祈りでした。ハンナの祈り、それは第一に激しく泣きながら主にまっすぐに向けられた祈りでした。ここにハンナの涙の祈りが捧げられていますね。ハンナの心は傷んでいました。激しく泣くほどにこの十節、ハンナの心は傷んでいました。ハンナはそれをまっすぐに主のもとに持ってきて、ありのままに主に叫ぶようにして泣きながら一生懸命ありのままを祈ったのではないでしょうか。じゃあ何がそんなに彼女の心を痛めていたのでしょうか。ハンナの苦しみ、悲しみの理由は、夫にもう一人の妻がいて、そのもう一人の妻ペニンナとのやり取りの中で彼女の心は傷んでしまっていたのでした。背景を確認するために引用箇所の丸1番に今日の箇所のすぐ前、このサムエル記第1の始まりの箇所1章の2節を挙げていただいてますから、1章2節背景を確認するためにご一緒にこの1章2節も読んでみましょう。はい。エルカナには2人の妻があった。1人の妻の名はハンナ、もう1人の妻の名はペニンナと言った。ペニンナには子供があったが、ハンナには子供がなかった。そうなんです。夫であるエルカナには2人の奥さんがいたというんです。1人はハンナ、もう1人がペニンナでした。ペニンナには子供が与えられましたけれども、ハンナには子供がなかったというんです。そんなこともあって、じゃあ引用箇所の丸2番1章の6節7節もご一緒に読んでみましょう。6節7節も読んでみましょう。はい。彼女を憎むペニンナは主がハンナの胎を閉じておられるというので、ハンナが気を揉んでいるのに彼女をひどく苛立たせるようにした。毎年このようにして彼女が主の宮に登っていくたびにペニンナは彼女を苛立たせた。そのためハンナは泣いて食事をしようともしなかった。もちろんそんなことはないんですけれども、当時の文化的な背景もあって、昔日本もそうだったと聞きましたけれども、子供がないということに神様から祝福されてないんだと思ってしまう、そういう悲しみもハンナにあったのかもしれません。そしてまた何よりも今読んだようにペニンナがハンナをひどく苛立たせるようにしていたということ、それがハンナの心を痛めさせて彼女の苦しみ悲しみとなっていたのではないでしょうか。それは泣いて食事もできないような悲しみ苦しみでした。そしてさらにこのことは7節の最初のところにあるように、毎年このようにしてと書かれるほど毎年毎年続けられていたんです。別の訳、口語訳の聖書を見ると、こうして年は暮れ年は明けたと書かれています。それほどまでにハンナの苦しみ悲しみ涙の日々は、こうして年は暮れ年は明ける、 もう長く重く続いていたのでした。さあ10節に戻りましょうか。10節に戻ると、ハンナの心は傷んでいた。彼女は主に祈って激しく泣いた。皆さん、人は苦しみを通して真に祈るものへと成長させられる場合もあるのではないでしょうか。神様がハンナの胎を閉じられた結果、きっと彼女は悲しんだ、苦しかった、どんなに寂しかったか。しかしそこからきっと以前にも増してハンナは悲しみの中で前面に引き出された信仰によって、彼女は神様により近づいていったのではないでしょうか。彼女は激しく泣きながら神様にまっすぐに祈ったんです。ある人はエジプトを脱出したイスラエルの人々が40年もの長い間アラノを旅した時、あれは神様とのハネムーンであったとある人は言います。イスラエルの人々にとってはもしかしたら長くて辛くて何度もつぶやきたくなる、心も痛む、そんなアラノでの40年間だったと思います。でも神様が火の柱、雲の柱の中におられて、いつもそば近くに感じながら共に歩んでくださった。その都度その都度道を示して、道を開いて、共に歩んで導いてくださった。きっとそんな体験の中で人々の信仰は前面に引き出されて神様と近づけられていった、そんなハネムーンのような期間となったのではないでしょうか。またこの礼拝堂のさらにステンドグラスの一枚にもなってますけれども、イスラエルの人々が手と足に鎖をつけられて、燃やされたエルサレムの都からバビロンという外国に連れ去られていった、みんな捕囚されていった時に、人々はどんなに悲しく苦しく心が痛んだことでしょうか。しかも彼らが再びエルサレムに戻ってくることができたのは70年が経ってからでした。70年もの間。でもやっぱりあのステンドグラスにも、人々の下に実は神様の御手があったように、神様がその旅路を守ってくださった、バビロンでの70年の涙の生活がこの旧約の信仰を培ったのではないかと言われています。あの暗黒なしには旧約の信仰はなかったと言われるほどなんです。でももちろんその時には決して苦難は喜ばしいことではなくて、だって辛くて悲しい日々で真っ暗闇と思える日々ですけれども、ハンナも悲しみの中で引き出されたその信仰を働かせて、主にまっすぐにありのままに涙し叫びながら祈ったのではないでしょうか。さあ私たちはどうでしょうか。私たちもそのような経験がもしかしたらあるのではないでしょうか。私たちもいよいよ引き出されたその信仰を隠していてはもったいないと思います。その信仰をいつも働かせて、時に私たちも激しく泣いたっていいと思います。激しく泣きながら主にまっすぐにありのままに祈る、そのようなものでありたいと思います。さあハンナの祈り、それは第2に、主の主権を認めて誓願を立てる祈りでした。主の主権を認めて誓願を立てて祈る祈りでした。ハンナは次の11節を見ると、誓願を立てて主に祈りました。悲しみの中で神様に近づけられていった彼女の祈りは、神様によってさらに変えられていくんです。ただ悩みを訴える、そうやって繰り返すだけの段階から、苦しみながらもはっきりとした決断を持って祈るものへと、彼女は次のステップへと変えられていってるんですね。それではハンナの祈り11節もご一緒に読んでみましょう。11節もご一緒に読みましょう、はい、そして誓願を立てて言った。万軍の主よ、もしあなたがはしための悩みを顧みて私を心に留め、このはしためを忘れず、このはしために男の子を授けてくださいますなら、私はその子の一生を主にお捧げします。 そしてその子の頭にカミソリを当てません。彼女は祈りました。11節最初に、万軍の主よと。ハンナは全知全能の神様、万物を創造された神様、そしてその全てを見ての中で今も治めておられる神様、その偉大な憐れみ深い万軍の主をただ信じて、その主の主権を認めて、神様にこそ主権があると告白して委ねて祈るんです。万軍の主よと。神様は私の全てをご存知で、そして何でもできると彼女はただ信じて祈っているんです。そしてまたハンナは、主よ、あなたが私を顧みてくださるならば、あなたが私を心に留めてくださるならば、あなたが私を忘れないで、あなたが私に子供を授けてくださいますならと、徹底して子供は神様からの賜物であると捉えて祈っているんです。ですから彼女は、あなたが与えてくださった、あなたが預けてくださった子ですから、あなたにお捧げします、お返ししますと祈りつつ、決意して誓って、そうやって祈ったのではないでしょうか。私は母の日になるとよく思い出す一つの文章があるんですね。それは約10年前に天に召されて、この前の3月にこのチャペルで改めて納骨式を行った伊藤玲子姉妹という方が書かれた一つの文章なんですね。直接お会いしたことがない方も多いと思いますけれども、その方が1979年に発行された教会学校で作ってた文集、光の子という文集に玲子さんはこんな文章を書かれていたんですね。神様からのプレゼントというタイトルの文章です。神様からのプレゼントというタイトルのこんな文章なんです。皆さんは神様からプレゼントをいただいたことがありますか？私は最近素晴らしいプレゼントをいただきました。さあ、どんなプレゼントだと思いますか？教会学校に来ている皆さんだけに教えましょうね。それは節子です。玲子さんのところの一番上の娘さんですね、節子です。節子は去年の9月に生まれたばかりの赤ちゃんです。なぜ赤ちゃんがプレゼントなのかしらと不思議に思うかもしれませんね。でも聖書の中にはちゃんとそう書いてあるのですよ。詩編127編3節を後で読んでね。さて、こんなにも素晴らしいプレゼントをいただいたのですから、今度は私の方から神様にプレゼントを差し上げたいと思います。さあ、困りました。何が一番喜んでいただけるのか探さなくてはなりません。近くのお店に行ってみました。ありません。大きなデパートならきっとあるに違いありません。皆さんの大好きなおもちゃはありましたが、神様はおもちゃをもらって喜ぶでしょうか？デパートにもありませんでした。今度は家の中を探してみました。やっと見つけました。とても良いものですから神様も気に入るはずです。それにしても見つからないはずでした。だって私の背中にちょこんとおんぶされていたのですから。そうです、神様からいただいた節子をお返しすることです。毎週教会学校に来ている皆さんのように、節子も教会学校に通って神様を好きになれたら、神様を心から信じて光の子になれたら、神様もきっと喜んでくださるに違いありません。神様からいただいた小さな小さな節子を大きくして、神様に愛されるように、そして何よりも神様に素直に従っていけるように育てていくことが私の祈りです。節子が教会学校に行けるようになったら、良いお友達になってイエス様のことをいろいろ教えてくださいね、という文章だったんですね。私はここにも母の祈り、信仰による祈りを見るように思うんですね。いかがでしょうか。私たちもいつも主の主権を認めて、主に全てをお返ししていく、そのような信仰を告白しながら祈り続けてまいりたいと思いますね。そんな私たちの祈りを神様はどんなに喜んでくださることでしょうか。さあ、11節で誓願を立てて祈ったハンナの涙の祈り、その祈りを柱のそばの席に座って見守っていた一人の人がいましたね。その人は ハンナを見ながら思いました。では12節13節をご一緒に読んでみましょう。12、13読んでみましょう。はい。ハンナが主の前で長く祈っている間、エリはその口元を見守っていた。ハンナは心の内で祈っていたので、唇が動くだけでその声は聞こえなかった。それでエリは彼女が酔っているのではないかと思った。当時は声に出して祈るのが普通であったと言われています。ですからここでハンナが心の内で祈る姿を、ただ口はパクパクしているだけのその姿を、柱のそばの席に座って祭司エリは見てました。声にはならなかったけれども、祈りの言葉を唇で綴る、そんな彼女の姿を祭司エリは見守っていました。しかしエリには彼女が酒を飲んで酔っているのではないかと思われたというんですね。そこでエリはハンナに言いました。続く14節を見るならば、いつまで酔ってるんですかと、酔いを覚ましなさいと、長く長く祈っているハンナにエリは声をかけたわけです。もちろんハンナは酔っているわけではありませんよね。15節にあるようにハンナはエリに答えたんです。それでは15節16節もご一緒に読んでみましょう。ハンナの答え15、16ご一緒に読んでみましょう。はい。ハンナは答えて言った。いいえ祭司様、私は心に悩みのある女でございます。ブドウ酒もお酒も飲んではおりません。私は主の前に私の心を注ぎ出していたのです。このはしためをよこしまな女と思わないでください。私は募る憂いと苛立ちのため今まで祈っていたのです。15節最後にあるように、ハンナの祈りは第3に心を注ぎ出して祈る祈りでした。心を注ぎ出して祈る祈りでした。ハンナは答えました。私は酔っているわけではありません。私は心の悩みを主の前に、私の心を注ぎ出して今まで長い時間祈っていたのです。とこの15節の最後に出てくる主の前に注ぐ、主の前に注ぐという表現は、神様への生贄、神様に捧げ物をするときに用いられる言葉、用いられる表現なんですね。ですからこの時ハンナは主の前に自分の心を注ぎ出して、神様に自分の心を捧げ物として捧げて、全身全霊を持って神様に全て委ねますと献身の思いを持って祈っていたんです。そのようにハンナはエリに答えたのではないでしょうか。先ほど文章を紹介した伊藤玲子姉妹、彼女と私福島に来て初めてお会いした時のことをよく覚えているんですね。その時明先生から紹介された言葉はこうだったんです。この方は伊藤玲子さんという女性です。余命半年と宣告されている姉妹です。私はとっても驚きました。その紹介に何に驚いたかというと、その輝いている表情に驚いたんです。これが余命半年と宣告された人の顔だろうかと私は本当に驚きました。そして教会学校の奉仕を玲子姉妹と一緒にさせていただいたのは本当に私にとって幸いでした。余命半年ですから、体が辛くて苦しくて痛い時もあったと思います。私の想像なんかはるかに及ばない状態だったと思います。私が大変でしょうから、もう教会学校の先生もご無理なさらないでくださいねって、そんな風に言おうものなら、玲子さんは目に涙浮かべて、先生もしご迷惑じゃなかったら最後までどうかやらせてくださいって、私は帰って玲子さんにいつもお願いされていたんです。やがて入院されてからも教会学校の文集に最後まで文章は書いて、子どもたちに原稿を寄せてくださって、まさに最後の最後まで心を注ぎ出して祈り続けて、最後まで教会学校の先生であり教会の子どもたちのお母さんのような、そんな存在でした。また先月やはり改めてここで納骨式を行った約9年前に天に召された中田敏子姉妹も 余命を宣告されてからもアワナクラブという子どもたちの集会を続けて、あの熊町の地域の子どもたちを最後まで愛して最後まで献身し続けられた姉妹だったと思います。今思い返せば1月に天に召される直前まで、その前の12月のアワナクラブのクリスマス会でも子どもたちを膝に乗せて抱っこしながらニコニコして最後の最後まで奉仕してくださっていました。意識がなくなられて入院された後に見つかった敏子姉妹が書かれた遺書に残された言葉には、きっとご家族もそして教会員も慰めを大いに受けたと思います。そこにはご家族に宛ててはこんなふうに書かれてました。私は素晴らしい天国に行きますので悲しまないでください。残されたお一人お一人は地上の生活を神様と共に歩んでください。またお会いできるのを楽しみにしていますと。そして教会に宛てて、いろいろお世話になりました、天国でも福島第一聖書バプテスト教会が豊かに祝福されますようお祈りしていますと。いや、最後の最後までご家族を愛して教会を愛して何よりも神様を愛して心を注ぎ出して祈り続けてくださっている、ああ敏子さんもそんな姉妹だったなと。さあいかがでしょうか。私たちもこの地上の旅路を歩むときに、いろいろな苦しみや悲しみがその都度押し寄せて心が痛んで激しく泣いてしまう、そのような時があると思います。そんな時はハンナのように、その悲しみの中で引き出された信仰を私たちも働かせ続けてまいりたいと思うんです。どのように祈りますか。まっすぐにありのままに主に向かって、そしてまた万軍の主よと主の主権を認めて、神様の御業がなされるようにと信じて祈るものでありたいと思います。そしてまたさらに主の前に自分の心を注ぎ出して、自分の心を捧げて神様に全て委ねますと献身の思いを持っていつも祈り続けるものでありたいと思います。皆さん、そう祈るときに私たちの心には神様にこそある不思議な平安が与えられるのではないでしょうか。今日の箇所続く17節で、祭司エリからハンナは言葉をもらいました。そして帰っていきました。帰っていったハンナの姿はこの祈りの後どのように変えられたんでしょう。心が痛んで激しく泣いて食事をしようともしないで涙を流し祈りにやってきたハンナでした。祈りを終えて見えるところでは彼女の状況はまだ何一つ変わってないんです。しかし彼女は祈りを通して彼女自身が変えられたのではないでしょうか。その心に平安が与えられたのではないでしょうか。18節をご一緒に読んでみましょう。18節を読みましょう。はい、彼女は、はしためがあなたのご好意に預かることができますようにと言った。それからこの女は帰って食事をした。彼女の顔はもはや以前のようではなかった。そうなんです。彼女の顔は祈りを通してもはや以前のようではなかったと言うんです。ハンナは祈りを通して神様が必ず最善をなしてくださると確信したのではないでしょうか。心を注ぎ出して献身して祈ったハンナの確信は揺るがなかったのではないでしょうか。その心には神様からの豊かな平安が与えられたのではないでしょうか。7節では心を痛んで泣いて食事もしなかったハンナでしたけれども、この18節見ると彼女は帰って食事をしました。彼女の顔はもはや以前のようではなかったんです。まだ見ていない、これから後の神様のご計画を信じて結果はどうなろうとも神様は必ず最善をなしてくださる、最善以下のことはなさらない、苦しみの先に必ず祝福がある、そのことを先取りして信じてハンナは揺るがない平安に包まれたのではないでしょうか。続く19節、心を注ぎ出して祈るハンナを主は心に留められました。 確かに主が祈りを聞いてくださり、確かに主は答えてくださるお方です。最善をなしてくださるお方です。最後の20節を読んでみましょう。20節を読みましょう、はい。日が改まって、ハンナは身ごもり男の子を産んだ。そして私がこの子を主に願ったからと言って、その名をサムエルと呼んだ。ハンナはやがて男の子を産みました。その男の子に神の名、私の祈りを聞いてくださった彼の名は神という意味であるサムエルと名前をつけました。そしてやがて血離れすると、サムエルを宮に連れて行って、この子を主にお渡ししますと祈って礼拝を捧げた。それが同じ一章の後半の方に書かれてあります。さあ、母の日の今日、ちょっと駆け足のようにしてでしたけれども、サムエル記第一一章を見ることができました。このハンナの涙の祈りに、私たちはどうでしょう、どのようなことを感じ、また何を教えられ、どのような応答へと導かれるでしょうか。願わくは私たちもこの日々の歩みを絶えず祈りながら歩んでまいりたいと思います。神様をまっすぐに見つめて、神様の主権と道からを信じて告白しつつ祈り続けてまいりましょう。神様に全てを委ねながら、献身の思いを持って心を注ぎ出して祈るものでありたいと思います。そして苦しみの先にある祝福を先取りして、神様にこそある確かな平安に包まれながら、いよいよこの地上の旅路を一歩一歩踏み出してまいりたいと思います。このチャペルから出ていくとき、私たちの顔も以前とはまるで違った、そんな風に見える顔になれたらどんなにか幸いなことかと思います。それでは最後にもう一度15節をご一緒に読んでお祈りしましょう。15節をもう一度ご一緒にお読みしましょう、はい。ハンナは答えて言った。いいえ祭司様、私は心に悩みのある女でございます。ブドウ酒もお酒も飲んではおりません。私は主の前に私の心を注ぎ出していたのです。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。ハンナの涙の祈りの姿を見るときに、またこの教会で出会った多くの信仰の母の祈りの姿を見るときに、私たちはどのようなことを感じ、何を思わされ、そしてどのように応答させられるでしょうか。私たちも心が痛むこと、悲しみが押し寄せて潰れてしまいそうになること、激しく泣いてしまうようなこと、いろんなことがあると思います。しかしその悲しみの中でこそ引き出される誠の信仰があります。私たちはその信仰をいつも働かせながら、時に泣き叫ぶようにしてでも、まっすぐにありのままに主に向かって祈ってまいりましょう。そしてまた訴えるだけの段階から一歩ステップアップして、万軍の主よと主の主権を認めて、神様の御業がなされるようにと信じて祈るものへとなっていきたいと思います。そしてさらに主の前に心を注ぎ出して、自分を捧げて神様に全て委ねますと献身の思いを持って祈り続けていくものでありたいと思います。今日皆さんはどのような心で 今神様の御前に祈りを捧げることができるでしょうか。私たちのことを私たち以上にご存知で、また私たちに最善以下のことはなさらない神様を信じて委ねて期待して心を注ぎ出して祈るものでありましょう。そして神様にこそある平安をいただいて、以前のような古い自分ではなく、信仰を与えられたものとして、神様の子供とされたものとして、光の子供らしく歩む、そんな歩みへと絶えずその都度その都度軌道修正しながら神様と共に歩む幸いな歩みへと踏み出してまいりましょう。今神様ご自身がここにいる私たち一人一人の心をノックしてくださっています。そのノックの音を私たちは無視してしまわないように、聞き逃してしまわないように、今扉を開けて新たな歩みへと、新たな信仰の高みへと歩み出してまいりましょう。お祈りします。天の神様、あなたは私たち一人一人を愛してやまず大切な大切な子供と呼んでくださり、一人子を与えるほどに愛してくださって本当にありがとうございます。私たちは迷いやすくて、神様に背を向けてしまいやすくて、右往左往してしまいやすくて、悲しみに押しつぶされそうになったり、つぶやいてみたり、しかし神様、今日あなたは私たちにハンナの祈りを通して、私たちも心注ぎ出して祈る者へと背中を押し出してくださることをありがとうございます。神様、以前のような顔から新たな顔へと、私たちが新たな歩みへと今日ここからまた導いてください。私たちが神様に絶えず献身しながら、神様にいつも期待を置きながら、信仰を働かせて祈りつつ歩んでいくことができますように、どうぞお導きください。今日集われたお一人お一人がそれぞれ心の内にあなたに祈りを捧げております。どうぞ神様、あなたがその祈りを聞いてくださって、最善もって答えてくださいますように、お一人お一人を祝福してくださいますように、問題を抱えている方に神様が触れてくださいますように、癒しを与えてくださいますように、私たちは心注ぎ出して祈りますから、神様どうぞこれからもお導きください。感謝してこのお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。